コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。さあ、今日は久しぶりのゲスト会です。好きを仕事にする、そんなクリエイターエコノミーを体現する若き経営者の方をお呼びしています。中塚さ幸喜さんは将棋の棋士でもあり、将棋教室を3つ経営し、またコミュニティビジネスなどを手掛ける経営者です。その中塚さんをお呼びして素敵なお話を伺うことができましたので、ぜひ皆さん聞いてください。それではどうぞ。早速お招きしましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。朝霞将棋教室代表の中塚さんです。まあ、棋士といってもですね、まあ、アマチュア棋士にはなるんですけれども、まあ、4年前ぐらいから、埼玉県の朝霞市で将棋教室を、やらせていただいております。まあ、その他にもですね、将棋教室以外にもこうそれに派生してイベントだったりとか、まあ、将棋経営塾みたいな、その将棋を活用した企業研修みたいな、そういった事業もですね展開しております。
あの、サロンで。
そうですね、びっくりしましたね。
まさかこんなご近所だった。
そうですね、距離がもう隣も隣なんで。
ですよね。
いややっぱり分かんないもんですね。
分かんないですよね。はい、でも、もともと岡山ということで、
はい。そうですね、出身は岡山の。
こちらは過ごしやすさはどうですか？
そうですね、やっぱり朝霞はすごくいいなと思ってますね。都会すぎず、田舎すぎずみたいな感じで、すごく住み心地が良くて、で、意外と緑も多くてですね。まあ、僕、散策とか好きなんですけど、よくフラフラ。歩いたりするんで、もしかしたら、見る人は見てるかもしれないですね。あれみたいな。
ここまでこうなんかほどほどにこうなんか緑もあって川もあって、
は
い、
あ、そうですね、
なんか過ごしやすいですよね。
あ、そうですね、
僕も地元はここではないので、はいはい、過ごしやすいなと思って。そういうわけで、ですから、社会人になってからこちらに来られた。
そうですね、まあ、そうですね、社会、まあ、厳密に言うと、まあ、転職の関係でこっちに最初は来たんですけど、
はいはいはいはい、
そういう感じですね。で、
もともとがですから、社団法人日本4人将棋連盟に所属されていたと。
ね、お恥ずかしながらそれを、まあ、はい、代表理事という形で運営してて、もともとその4人将棋っていうのは高校生の時に私が出会った、まあ、一種のボードゲームで、まあ、こう本当4人で指すんですよ、将棋を。
4人でですか？
まあ、麻雀みたいな感じでこう時計回り、
はいはいはい、
まあ、まあ、麻雀は半時計回りです、そうですけど、はいはい、まあ、4人将棋時計回りで、まあ、ちょっと角形況とかはないんですけど、はい、まあ、ちょっとピラミッド型の初期配置で、まあ、それが4人で戦うっていうボードゲームがありまして、でそれが出会ってこう、まあ、こう最初当時私ワープロ部に所属してたんで、よくね、その部活中なのにちょっと先生の目盗んで4人将棋でネット将棋やって遊んでたんですよね、部員のことね。でどうせただ単に遊ぶんだったらなんか記録とかつけたりしたらいいなとか思って、それで4人将棋連盟っていうものが始まっていって、でなんか本当になんか仕事になったら面白いなとか思いながら、ずっと大学生の時代もそれやってて、で、まあ、満を持してっていうわけじゃないけど、まあ、まあ、いろいろ背中押されて、じゃあちょっと法人格取ってちょっと本格的にやってみるかっていう、そのサークルだったんですけどね、最初は。でやってみたら、そのやっぱり法人格を持つと、まあ、一種の信用っていうものもやっぱ高まるということで、町会議、ニコニコ動画さん、ドワンゴさんが主催してる町会議にお呼ばれして、将棋 の、あのブースで、まあ、毎年そこではイベントやられてるんですけど、将棋のブースがあって、今回は今年は4人将棋をやろうと思ってるんで、中塚さんちょっとぜひプロ棋士の先生と一緒にやってくれませんかみたいなオファーをいただいて、っていうのがあって、まあ、そういうちょっと経験、ちょっと異色ななんか、まあ、エピソードがありまして、であれがあったんで、なんかいろいろ自分の人生でこういろいろこう動きが転換期というかありましたね。あ、やっぱり何でも行動すれば切り開けるんだなっていうのをすごくその時感じました。普通の一般人はあの舞台に立てませんから、っていうのはありましたね。
もともと将棋はおいくつぐらいからやったんですか？
小学5年生の時で、結構遅めです、これは。
あ、はい、そうなんですか。
遅いですね、大体やっぱり、はい、まあ、例えばですけど、プロになるような人だったら大体もう 1,2 年生の時とかやってるので、そういうのと比べると全然遅いですね、5年生っていうのは。
じゃあ逆にプロになる方は大どのぐらいでこうプロを目指すステージに行くんですか？
大体そのプロになる手前 の、 その奨励会っていう養成機関があるんですけど、大体そこにもう小学、まあ、5、6年あたりにはもう入会しておくぐらいの力がないとプロになるのは厳しいと。で大体その奨励会に入るのが大体6級スタートって呼ばれてるんですけど、この6級スタートっていうのが我々アマチュアでいうところの5、6段ぐらいになるんですね。だからもうその時点で全国レベルの力ないと入会できないんですよ。 じゃないとやっていけない。仮に変に入会してももう即退会でしょうね、はい、でしかもその21歳ぐらいだったかなまでに初段にならないとまた強制退会になるんですね。で3段鬼の3段リーグがあってでそこでも26歳までに4段になるとまた強制退会っていうのがあったりとかして結構厳しいこう制度なんですね。だから当然5年生で始めてる時点でもうまず奨励会なんてほぼほぼいけないですよね。はい、よっぽど天才だったらあれでしょうけど。
そうか確か藤井聡太さんがなんか大学行く行かないとかでなんか話題になった時ありました
ね、は
い、
ありましたね。
そうですだからそうか高校
そうかそうですね藤井僕もなんかちらっと新聞見たのが当時小学何年生あれ6年生の時かなまだ藤井先生がの小学6年生ぐらいの頃にもうなんか今破竹の勢いで奨励会勝ち上がってる人がいるぞみたいなっていう新聞を見たことは一回あって私は当時それが大学生の時だったんで、まあ、今から本当まだね何年前だろうもう結構前ですよねくらいにそういう小学生がいるっていうのはなんとなくは知ってたんで、だからやっぱりそれぐらいの頃から活躍してないとなかなか今のああいうトップに行くようなものはなれないっていう感じですね。結構シビアです。はい、
ただそんな中で、まあ、サークルがこう巡り巡ってこう、はい、でも一般社団法人っていうのはすごいですよ
ねなんかまあ一応会員制の、はいまあ、モデルになるなっていうところで一般社団法人にしちゃってだから一番元をたどれば私にとってのビジネス人生は一番最初はそこなんですよね。初めてそのお金を稼ぐというか、まあ、人様からお金を頂戴するっていう意味ではそこから私の、うんまあ、企業人生実は始まってて、まあ、でもその後一回畳むんですけどねちょっとまあ4人将棋が厳しいなってで、まあ、会社員とかもいろいろ経験させてもらってやっぱりその企業精神というものがやっぱりずっと燃えててなかなか冷めなかったんで、である時にその、まあ、当時大学生の時は香川で住んでたんですけど、たまたま求人見てたら、まあ、ベンチャー企業の求人があってで、まあ、こういう事業がうまく乗ればなんか新規事業お任せしますみたいななんかすごい楽しそうな内容書いてあったんで、あじゃあもう行ってみるかということでもう香川からキャリーバッグ片手でもう東京飛んで本当に社長の家でシェアハウスさせてもらってっていうのをが2019年の2月末ぐらいですね、はい、
ほう
そこからまあこっち側の関東での生活始まるみたいなそんな感じでしたね。
で、まあ、数年会社員をやられて、
はい、でそうですね
独立されるわけですね、
まあ、いろいろありましたけどねその間も、はい、あったんですけど、まあはい、独立しました。
ですから2021年に、はい教室を開校されて、まあ、
22年の1月ですね、はい、21年は3月、はい、これも細かいんですけど21年の3月までは当時私不動産業をやってたんですけどでそこでまあようやく資金もようやくまあいけるかなっていうところも余裕が出たんで、はい、じゃあちょっと起業しようっていう、まあ、充電期間になりましてただいろいろ考えていろいろまあ動いたんですけどなんかどれも自分にできるビジネスないなと思いながらなかなかお金も尽きてきて危ないなとかもういろいろ思いながらでもいろいろ試行錯誤した結果やっぱり自分には将棋しかないなっていうのが最終的にたどり着いてでまあそこにいろいろなまた別の思いもいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと朝霞で将棋界を盛り上げていこうかっていう気持ちになって22年の1月に教室をまあ開校してでちょっとね21年の12月ぐらいにはちょっと知り合いのカフェのところを曲がりさせてもらって将棋カフェとかも、はいまあ、同時並行でちょっとやってたんですけど、まあ、将棋カフェさんの方はちょっとまああんまりうまくいかなかったんで途中で閉じたんですけどでもまあそのやったことによって結構いろんな重要人物と出会うきっかけをいただいてでそこからまあ今日も来てたんですけど生徒さんとかもいたりとかでまあそこの経験があったんで今の教室につながって、まあ、うまく軌道に乗っていったんではい。いいというか、まあはい、いい出来事だったかと思います。
ですからもう教室で行くんだってなってからは、はい、もうずっと教室を。
そうですね、はい、
ちなみにですか教室自体は、法人なんですか個人事業
ですか。あ、これはもう個人事業主でやらせてもらってますね。
ああ、はい、ですよね、なかなか法人僕も法人作って一回畳んだことあるんですけど、はい、やっぱりなんか自分的な属人的なマンパワーでやってるとあんまり関係ないなってなってくるんですよね、
はい
はい、いやそれは素晴らしい。もう全く僕の場合無駄でしたね法人本当無駄でしたね。毎年7万だけ取られて。
あ、まあそうなんですね維持費がね。
そう
あれですよね、なんかお話聞いてると、はい、そのカフェを一時期やられてたっていうところも、はい、多分いろんなご縁があったと思うんですけど、ね、なんかね確かに可愛がられるタイプだなってなんか思います。
ありがとうございます、う
ん、なんかお客さんとかでも結構あの人懐っこく見られたんじゃないですか、
う
ん、
まあ確かにね、自分で言うのもあれですけど、結構どの職場行っても上司には可愛がられるのはやっぱありましたね、うん、いや自分としてはただ裏表なく本当に、はい、接して時には毒舌も言うぐらい、はい、はい、もう自分の何ですかね、素をそのままでただ応対してるだけなんですけど、なんかそれが受けがいいのか分かんないですけど、結構可愛がってもらって、不動産の時もですね、結構次長から物を服をいただいたりとか、主任からも靴いただいたりとかあったりとか、で私が退職するという時も次長がね、あの朝礼の前のもの30分も引き止めあって、で、まあ、30分も引き止められて、まあ、でもまあ結果辞めますってなったんですけど、で後日談でね、はい、話聞いたら他の社員が辞めますって言ったら、もう即答で、うん、いいよ辞めてみたいな感じだったらしいんで、でそう考えるとそんな差があって、僕30分だったんか、何だったんだみたいな感じもあったり、まあなんか、うん、まあ、よくだから周りに言われたのは愛されキャラだとか、なんかその中司さんがいるから職場の空気和むとか、特に不動産の営業なんて、もう殺伐としますからね、月末は契約取れてないと。でその時あの同期、まあ、後輩の女の子とかもいたんですけど、社員がやっぱりその空気感だとちょっと萎縮しちゃうじゃないですか、うん、でもまあ私のなんていうかこの個性というかキャラがあって、中司さんがいるから続けられますみたいなこと言って、逆に中司さんが辞めたら辞めますみたいな、なんかそういうのはよく言われましたね。
いや、うん、すごい、なんかそれはすごい分かる気がしますね。なんでしょうね、なんかあの毒舌は多分シャープな口ぶりなんだろうなっていうのは想像つくんですけど、はい、多分嫌味じゃないんですよね。
あ、かな、
なんか品があるというか、
まあ、僕も悪意を持っては言わないですよ、もちろん、
うん、なんか生い立ち的になんかそういうこう品のある生い立ちというか、
至って普通の家でしたね。別にそんな裕福っていうか、まあ、普通の暮らしのできる普通の家庭で、めちゃくちゃ金持ちってわけでもないし、めちゃくちゃ貧乏だったってわけでもないですし、もう本当に一般的な家庭のところで育って、まあ、でもやっぱり思うのは、空手を10年やってたんですね。しかもそれを幼稚園の年中の終わり頃から中3卒業までやってたんですよ。このいろいろこう刺激受けやすくて、いろいろ反動がありやすい時期じゃないですか。ここを10年間、がっつり私空手やってたんで、要はその空手だと上下関係がやっぱあったりだとか、先生と密にこうね、大人の人もいるし、こう接する環境にいたんで、だから自然とよく小学校の時も先生とかに敬語では話すし、なんかそういう礼儀的なところとかはやっぱり空手やってた影響大きいですかね。でそこで相まってまた将棋が始まるんで、将棋もやっぱり礼儀を重んじるものなので、なんかそういう上下関係というか、まあ、こう人との接し方っていうところはすごくそこで形成されたのかなと思いますね。
なるほど、はい、それはすごい今腹落ちしましたね。
あ、
そうそうそうなんか本当爽やかなんですよね、第一印象からして。
あ、ありがとうございます。
でも本当僕も剣道やってたんですけど、そう、武道とかやっぱりなんか礼儀作法いいですよね。
そうですね、やっぱりそこはすごく言われますよね、うん、はい、
なるほど。そして今は現在は、3つ教室を展開されていると。
まあ3つ、そうですね、はい、
場所としては、
まあ、場所、はい、はい、そうですね。
でなんか講座としては全部で4つ、
まあ、講座はそうですね、出前講座とかもやってたりして、まあ、初心者クラスがあって、高校の通常クラスがあって、あとはそういう、そうですね、カルチャー的なところの、あそこのよくあるじゃないですか、カルチャーセンターの、ああいうところも行ったりとかしたりとか、あとは夏休みとか、民間学童さんのところに出向いて、そういうところで出前講座やったりだとか、いろんな範囲でやらせていただいてますね。来月も早速東京の北区のところの学童さん2件ちょっと依頼があるので、それはちょっと、はい、あったりとか、ちょっとずつか、まあ、活動が広がってますね、朝霞だけじゃなくて。
お、はい、ですから現在のビジネスとしては将棋、まあ、教育っていう中では将棋教室ですとか、はい、そういったスポットの講座ですとかがあって、はい、あとコミュニティをやられていて、はい、であとは、
将棋経塾、まあ、なので事業としてはまあこの3つになりますね、はい、
ですから、この大手、はい、こちらについては、
あ、そうですね、大手は、23年の1月から始めたもとではあるんですけど、大手は最初は経営者と個人事業主限定の将棋コミュニティだったんですね、はい、で、まあ、要は将棋を通じてこう仲を深めていただいて、まあ、仕事の18中とかこうビジネスマッチングとか、なんかそういう会にしようというか、まあ、そういうコンセプトでやってたんですけど、まあ、それを 2年ぐらいやったのかな、やったんですけど、まあ、やっぱりちょっと、まあ コンセプトがちょっと尖りまくりすぎてて、うん、まあなかなかうまくはいかなかったというか、うん、まあでもそれでも一定のまあまあちょっとした利益というかあれはありましたけど、まあ思ったよりやっぱり厳しくてですね、うん、どうしようかなって思ってるところで、その矢先に、まあ、そこの会員さんの方がご自身で将棋系のその何ですか YouTube チャンネル運営してて、はい、今もうそこは2万何本登録者数いるところ で、はい、でその運営者の方から私にあの協業しませんかということで、ちょっと今 まさに今ですね、はい、今日も打ち合わせあったぐらい、もう今急ピッチであのリニューアルを大手をしてまして、今後はもうあのその経営者とか個人事業主関係なく、もう大人だったらもう全員入会というか参加できるコミュニティに今していってるところで、まあ、なのでそこではまあ入ってきてもらった方にこれから初段目指しましょうとか、まあ、将棋仲間見つけてこう将棋談義だったりとかいろいろこう研究会だったりとかいろいろそういうまあコンテンツ、まあ、あと指導対局とかもありますけど、そういうのをやっていこうっていうコミュニティですね、はい、大手は、はい。
なんか単純にその経営と将棋って相性が良さそうな、
ありがとうございます。
やっぱなかなか難しかったですか。
そうですね、ちょっとなんか斬新すぎたんですかね。
どうなんですかね。私あのワールドトリガーっていう漫画が好きで、はいはい、その中でむちゃくちゃ将棋強いキャラの子がいるんですけど、はい、やっぱりこう参謀として隊長としてすごいトリッキーな戦術を使って X とかでも、あの、はい、本誌が公開されるともう大体こうトレンドに出てくるぐらい、はいはい、あのトリッキーなことをやっているんですけど、はい、でもやっぱりビジネス的にすごい参考になるなっていうところで皆さん共感されてるんですけど、はい、そうですからこれ大手を見た時にもああと思ったんですけど、なかなか
そうですね、なかなか、まあ、やっぱりその将棋をやってる人口が、まあ、今ただでさえ減ってきてるっていうのもありますし、やっぱりニッチなんですよね、やっぱり冷静に考えると将棋っていうのは、うん、でなかなかやっぱり将棋ってハードルが高いというか、まあいろいろな難しさ壁があって、まあ、路線を変更したと。ただ、まあ、さっきお伝えしたようにその将棋経塾っていう方があるんで、はい、あっちでは全面的に今やってますね、ガリガリバリバリ、はい、あの実際に5月にはあのそういう経営者の方とか集めて、はい、あの高槻でですね、はい、あの将棋式組織開発セミナーということで、はい、まあ、私がパートナーであの、はい、コーチングのやられてる方がいるんですけど、はい、まあ、と、顧問にはあのプロ棋士の先生もついてる、まあまあ、将棋経営塾なんですけど、はい、それが主催したイベントをですね、あの5月にやりまして、まあ、今度2回目は11月にまたやるんですけど、もうそっちではもう将棋がこう組織とかそういう仕事ビジネス経営に活かせるんだよということをもうバンバン今後力入れてやっていく事業なので、まあ、そういった意味では今なんか僕の中では吹っ切れてるというか、まあ、大手うまくいかなかったけど、もうでももうしっかりピボットじゃないですけどね、路線変更して、で経営軸の方でこの将棋とこう経営ビジネスがこんなにも将棋でそういうのに活かせるんだということを伝えていければいいなと思って。
確かにコミュニティを作りたいっていうニーズは結構広そうですもんね。
はい、
そうですね。うん、確かに。で、今高槻市とおっしゃられましたけど、はい、あの大阪の高槻市
ですね。あ、そうですね。
はい。いや、私も調べたら、なんと、将棋の町補助金という助成金があるらしく、本当に将棋の町なんですね。
今すごくそこをブランディングしてます。なんでかっていうと、その将棋会館が新しく移設して高槻でっていうところもあって。まあそれを推進してるんですよね、高槻市が、うん、まあその間にはねあんまり協力的ではないんですけどうちに結構こっち結構営業あのなんか挨拶はしてるんですけど、はい、そんなに力入れてない、なんだそれ本当に推進してるのかと思いながらも、はい、だってこんだけね将棋とこんな相性のいい、しかも裾野が広がるかもしれないっていうこっちでやってるんですけど、まあまあそれはいいんですけど、高槻相性がいいっていうのと、まああとパートナーの方も関西なんですよ、はい、なので、まあ、関西の方がそういった意味では集客もしやすいっていうところもあって、でまあじゃあ相性もいい高槻で、じゃあ1回目やってみるかと。で、今回は2回目をまた高槻でやるという感じですね。はい、
で、そこからなんかまたさらに広がりが出るかもしれませんもんね。
そうですね。こういうのをやっぱ企業さんにどんどんどんどん届けていきたいなと思いますね。
特に今はね、あの企業さんですとこう後継者不足とか、
はい、
ね、あの特に、ね、あとはね、中小企業さんがこうどう M&A とか生き抜いていくかっていう、はい、本当に局面を見るっていうのがすごい重要な時期だと思うんですよね。そういう意味では本当にその対極感は、うん、はい、なんか参考になるんじゃないかって素人ながらには思うんですけど
いや本当そうだと思いますよ、結構活かせると思います、それは間違いない。
逆にその一般の世間一般のこうなんかビジネス的なニュースを見るにつけて、はい、あれあ の時あの社長ああやってりゃよかったんじゃないのとかってそういうのってなんか思いついたりもするもんですか？
ああまあ他の人はちょっと分かんないですけどね。あまあでもまあ、やっぱり僕言うても将棋界に身を置いてる人間なのでそれを思うのは、はい、将棋連盟はやっぱりあれ悪手だったよなと思うのは、はい、そうすべきだったなと思うのは2020年やっぱコロナ入ったじゃないですか、でまさしくあそこがビジネスチャンスだったと僕は思うんですね。だってみんな強制的に家にいさされて、はい、でも家で何するのって話ですよね。だったらそこで将棋を押せばよかったのになと。要はオンラインスクールを将棋連盟が作って、はいはい、まあ要するにプロモーションとしては、まあ、例えば家にいながらも知力を衰えさせないように、まあ、させずに、まあ、将棋を楽しもうとか、なんかそういう、まあ、いろいろあると思うんですよ、その広報のいろいろやり方って。だからそういうやり方をすればあの時期はとにかくみんな家にいざるを得なかったので、
バイバイ、
必ず商業を新しく始める方が増えたんじゃないかなと思うんですよ。であの時期本当にボードゲームとかもね、すごく、流行ってね、すごい流行ってきた時期でもあったんで、あそこで将棋を打ち出すべきだったのになと思ったんですよ当時。で今頃になって去年2年前とかくらいになってようやくオンラインスクールを作って、いや今じゃないよと思いながら今やったと。
最近なんですね。
そうあれオンラインスクールはそうなんですよ、羽生会長の肝入りとか言いながら、はい、数年前ぐらいに始まって、もうしかももうみんなこう外に出てる、もうそんな時期にオンラインスクール開校しても、これは遅いだろう、悪手だなと思いましたね。
まあ確かにあの当時にオンラインスクール逆に開いてれば違いましたよね。
だって当時本当に将棋大会すらもやっぱり自粛でどんどんどんどん各地なくなっていったんですよ。だからもう明らかにオンラインに集中しますよね、そうなると。でそこでオンラインスクールをバーンと連盟が広報というかプロモーションかけてやれば、絶対新しく始める方は絶対いたと思うんですよね。でそれをやらなかったん で今頃になってやってるんで、それはちょっと遅いんじゃないかなと思いましたね。
あ、はい、だから先生あれですよね、そのイベントというか大会も、はい、まあ、すごいやられてますよね。
まあまあまあ回数は
あれ、はい、私元教員なんですけど、はい、コンテストってやったことあるんですね、はい、ああいうコンテストとか大会の運営の煩雑さというか大変さはすごい分かるので、はい、これをこのペースでやるのかと思って。
そうですね、やりましたね。
タイムラインずっと見てて、ね、
はい、なんなら来週ですからね、朝霞将棋祭り第5回、はいはい、これまあ 4,50 人ぐらい集まるんですけど、
いやだから本当すごいなと思って、やっぱり裾野が広がらないことにはね、はい、上がらないですから、はい、
そうです、
ね、すごいなと思って、
まあ、でも私一人だけではなくて、まあ、スタッフももちろんね、はい、私を助けてくれる方もいて、まあ、それでまあ成り立ちますけどね、さすがに 4,50 人で一人は大変ですけど、まあ、でも20人ぐらいのイベントもやったりするんですよ私、その時は全部一人で回してますね。
はい、すごい。いやすごいな。でもそういうのもきっと、いやだからやっぱりなんかビジネスセンスというか、なんか地頭力があるんでしょうね、きっと。
まあなんか向いてたんですかね、やっぱり経営とかそういう系は。なんかまあ、あでもやっぱりそれ、そう、それいつも思うのが、やっぱり何気に私コミュニティの運営歴は10年以上なんですよ。でなんでかって言ったら、どういうことって言ったら、高校生の時から4人将棋をやってたんで、人をまとめるっていうことはずっとやってたんですよ。だからその予定の調整、だって4人将棋なんて4人の都合を合わないとできないですからね。だからそういうところの予定の調整の仕方とか、人の都合の合わせ方とか、こう回し方、だからそういうのはそこですごく培われた気はしますね。それが今の教室でも生かされてて、やっぱり生徒も毎日来れるわけじゃなくて休みの時もあるんで、はい、ちょっとその後人数がね、奇数になったり偶数になったりとかあるじゃないですか。でもそういうところでもやっぱり今一応まんべんなくこうスムーズに回せてるので、なんかやっぱりそれはなんか4人将棋のあのサークルというか団体やってた時のノウハウというか、そういうのは生きてるんだと思いますね。はい、
確かに4人揃わないといけないって大変ですね。
そうですね、何気に4人の都合を合わせるのって大変なんで。
はい、確かにね、将棋で1対1ならね、まあ最悪先生がやればいいわけですし、4人はそうですね、確かに、はい、すごいな。しかも当時ってそんなにね、こんな SNS とかね、はい、なんとかくんとかね、ないですからね。はいはい、すごいな。そうかそうか、確かに、
うん、あれは結構大きかった経験ですね。だから僕にとってそのコミュニティ運営という意味では、はい、
あ、へえ、ちなみにそれコツとかってあるんですか？
コツ、いやわかんないですね。なんだろう、別にな
んか先にもうあらかじめスケジュール取っちゃうとか、なんか、
まあ、基本もだから埋めるところはパパパッと埋めてはいくんですけど、なんだろうな、わかんないですね。まあ、でも将棋言ったら、だからその要はでも3手先は読んでる感じですね。うん、3手先読んでなんか決めてはいましたかね。なんかこの時あの日無理だから、じゃあもう先にこれもう2局分今日やっちゃえみたいな、 合わなくなるからみたいな、ええ、だってこれ一曲今日一日終わらせて次行こうと思ったら今度その人がお休みだったらできなくなるんで、じゃあもう都合が合うときに今日回しとけば、ああ、じゃあ今度大丈夫だなみたいな、そんな感じで、その繰り返しですね、
はい、あとは手駒が多ければ多いほど、
あ、そうですね、もうあとはプレイヤーをできるんで埋まるんで、
なるほど、
そんな感じでやってましたね。だからまあ先に聞いとくんですよね、その参加者の都合を、このあさってとか、まあ、その先のことを聞いてダメって言われたらじゃあこうしとこうとか、なんかそんな感じですね、感覚は。
あ、すごいすごい、これ再現性あると思う。
すご
い、いや、プロジェ、いや、僕タスク管理とかね全然苦手で、はい、それってほら将棋でいう駒、この駒はこの動きができて、はい、この動きができてこんだけ持ち駒があるからこういう組み合わせて相手の読んでっていうところと、
だからそうなんですよ、だからこれはこの優先順位の組み立て方はすごく将棋が生きてます。だからそれは私も将棋経営塾とかそういうのでよく言いますね。だから日常生活にも活かせるんですよ、組み立て方が、それがパパッとできるんで、それは将棋の力だと思いますね、私は。
あ、すごい、はい、ちょっと将棋やりたくなってきた。ちょっと覚えたくなってきた。いや、僕ね、いつもねスケジュールとか怒られるんですよ、家族に。
そう、じゃあぜひ将棋をやりましょう。
そうか、
めちゃくちゃなんか理路整然とすぐ組み立てられるんで、
はい、確かに、
かつ一貫性を持ってできるんで、
はい、一貫性、
あ、やっぱ将棋でもやっぱりそうなんですけど、もうこの手行こうと思ったらその一貫性持って、そのもうこの攻めで行こうとはこの攻めで行かないと、途中で路線変更すると、ぐだっちゃうんですよね、全体的にバランスが。
なんかそうそう、動画とか見てても途中で、はい、あれどうしたんですかねとか、なんかありますよね。
なんか変調になってくるんで、そうなるとやっぱり相手にバンバンバンバンやられる展開になっちゃうんで、やっぱりもうこれでいこうと思ったらそれを突っ走る感じでいかないと、途中でなんか変に触ったりするとやっぱり崩れてきますよね。やっぱりそういうのはタスク管理も一緒のことが言えるかなっていう気がします。
これでいこうっていうのは大、もう本当にゴールまで描いてるもんなんですか？
それとも中盤ぐらい、まあ、中盤とか数手先の話ですけどね、10手先とかそのぐらいのところで、まあ、そのあるんですよ、中盤戦の読みが、はい、
じゃあそういうマイルス、この局面ではこうなってるのが俺の理想だ、これだけは俺の理想だっていうのに向けて、はい、
そうですね、そうですね、
一貫性を一つ一つ積み上げていくっていう、
そうですね、変に受けたりとかすると大体つけ込まれて負けますんで、うん、
も
う
や
っぱり自信持って一貫性持っていく、つけ込まれるんですよ、本当に。これは多分将棋やってる人ならみんなすぐ、ああ、あるあるだねって多分思うと思うんですけど、変に受け始めると、まあ、プロの棋譜でもそうなんですけど、さっきまで攻めてたのに急に受け始めるとやっぱり変調と言われるんですよね。やっぱりどっか読み落としがあったのかなとか、なんかそういう風な空気になって、でやっぱりそこから思考が乱れてくるのか、なんか読みが乱れてるのか分かんないですけど、もうバタバタとやられていくっていうケースは非常に多いですね。
でも一方でそれって相手もこうある程度のマイルストーンがある中で、相手も、あ、じゃあ相手がちょっと変調になった、じゃあそっちに路線変更するっていうのは矛盾してるんじゃないですか？
あ、と思うんですけど、はい、でもやっぱりなんていうんですかね、
勝てばいいのか、
まあそれはそうなんですけど、はい、まあやっぱりその都度やっぱり読み直すのは読み直すので、なんか急にやっぱり変な手が来ればこれどういうことなんだろうって常に疑問を持ってその手を考えていくんで、改めて再計算した結果、あれやっぱり相手これ不調だよねみたいな、なんか変調だよねってなれば、やっぱりそれはさっき行こうと思った手はもちろん変えることもありますよね。それはもちろん一直線で勝てるんだったら一直線でいけばいいんですけど、でもよりこっちの方が勝ちやすいんだったら勝ちやすい方を選ぶじゃないですか。だからその変更はあったりはするかもしれない、ね、
そっか、そんな、そっか、ゼロ一じゃなくて解像度があって、はい、そっちを攻めた方がいいこともあれば、はい、そっちが弱ってるんだら、じゃあこっちをもっと強化しようっていうのがある
かもしれないし、はい、まあ、なるべく分かりやすい方、やっぱり勝つにしても分かりやすい方で勝ちたいですから、勝つんだったら分かりやすい方で勝ちやすい手でいきたいんで、わざわざ複雑化すれば紛れが起きて、そのなんかその紛れの中で自分もその後ミスを出すかもしれないじゃないですか、ってなればやっぱり自分が読みやすい方でそれでいくっていうのはありますよね、はい、
なるほど、あ、すごいいろんなところで腹落ちするいや本当に僕タスク管理ダメでね、タスク管理のことでこう詰め寄られ、上司から詰め寄られると、はい、いつまで言葉なくなっちゃうんですよね、もう55にもなって、もうねだんまりしちゃうんですよね、言語化が苦手で、
難しいお仕事なんだと思いますよ、それだけなんだと思います
いやー、なるほど、将棋思考すごい学びたくなってきた、
いやー活かせると思いますよ、将棋は本当に、はい、
そうか、そうしたら今後先生のこう夢というか、
はい、
目標というか、
あ、そうですね、夢はやっぱあって、まあ 一つ一つ言うと、まあ、まずこの教室はフランチャイズ化したいなというふうに思ってます、はい、全国に、はいはい、なんでかっていうと、今教室ってどんどんなくなってて、で今後も間違いなく減ると。でなんでなくなるかっていうと、多くの教室はボランティアだったりとか、あと後継者不足ってところで今どんどんなくなっていってるんですね、まあ、ここ最近でも私が知ってるところ3つなくなったんで、全国的に減るでしょうね、間違いなく。だからそこを受け皿に私がなって、全国的にフランチャイズでうちの教室ができればな、まあ、そういうところに持っていければなとは思ってますね。であと大手に関しては、まあそうですね、会員3000人ぐらい目指してねみたいな話はしてます。であと将棋系塾は、まあ、企業さんの方にそういう導入ができるように持っていければなと思ってますし、またそれをきっかけに、まあ、将棋人口が増えていって、こう、まあ、将棋界に新しい風吹いて盛り上がっていければいいなとは思ってますね。やっぱり何としても私は将棋界をこう盛り上げていきたいっていう根底の思いがありますんで、うん、そうですね、それはやっぱり盛り上げていきたいですよね。
なるほど、はい、でもそういう将棋的思考にこう人生においてもやっぱりこう役立ったなっていう局面がいっぱい
あったんですよね。めちゃくちゃありますね、本当に。日常生活でもやっぱり将棋思考でなんか生活してますもんね。買い物行くにしても、このどの順番だったらいいから、どれが効率よく行けるかなとか、もうなんかそういう些細なところから行かせますんで、はい。
いやむちゃくちゃボケなさそうい
やこれでもね、私、まあ、たまにボケたりもしますよ。あ、ボケるって、あ、どっちのボケですか？
認知症。
あ、そっちのです。あ、なるほどなるほど。あ、でもやっぱり将棋やってる人はボケないと思いますね。今、まあ、今日のまさに生徒さん見たんですけど、一番上では86歳の方いるんですよ、生徒で。やっぱりシャキシャキしてますよね、卓球もしてるし、はい、将棋やってる人はなかなかボケないと思いますね。
いずれフランチャイズ版トラの
令和の虎に。いやね、レイトラ ね、でも怖いなと思いますね、なかなか。でもまあさすがにあのプレゼン私も怖くてできないですね。あそこまでなんか全部打ち返されそうで怖いです私も人間なんで、
まあ、向こうまで再生回数が回ればね、
まあ、いいかもしれないですけど、
ね、殴られてもいいでしょうけどね、では最後に、はい、何か告知があればお願いします。
あ、そうですね、まあ、やっぱり朝霞将棋教室は随時生徒さん募集しておりますので、まあ、この朝霞だったり特に和光、新座、四季ですかね、はいはい、この4市、まあ、もちろん都内の方も来る方もいるんですけども、まあ、この近辺の方、お住まいの方で、まあ、将棋始めてみたいとか、将棋強くなりたいとか、あと将棋仲間作って、まあ、より人生をこう豊かに送っていきたいとかいう方いらっしゃいましたら、ぜひですね、うちの教室来ていただけるといいかなと思ってまして、うちはもう子供と大人合同でやってて、本当に和気あいあいとやってて、まあ、大人のためのこう懇親会飲み会もあったりするぐらい結構全国的に見ても珍しい教室なんで、まずは1回フラッと無料体験もあるのでお越しいただければいいかなと思います、
はいはい、あとは将棋思考、ビジネスにおける将棋思考みたいな講義もこういう周りですよね。
あ、そうですね、そういうのも、はい、将棋系塾とかもいろいろやってますんで、企業さんにも届いていければいいなと思うし、はい、頑張ります。
わかりました、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中司さん、ありがとうございました。皆さんもぜひ興味が湧いた方は概要欄に中司さんの将棋教室、そして SNS のアカウントもありますので、リンクをチェックしてみてください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。そしてこんな感じに不定期にゲストの方もお呼びしますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。もうすぐ週末ですね。頑張っていきましょう。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手は、かぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、バイバイ。